おしゃべりオムライスポッドキャス
ト、時刻は8時を回りました。この時間は田代と大崎がおしゃべりオムライスをお送りしてまいります。さあということで、いやーもう2年ぶりの放送ということでね、いや参っちゃいますよ本当にね。2年ぶりよ本当に。いや2年ぶりでね、本当にまさかね、前回のポッドキャスト収録音が配信からもう3ヶ月経ってますからね。そしたらもう普通はもうやんないっていう感じになりそうなんですけれどもね、ここはこうねやるということで、あ今ねこう何かしらをこう開けたような音がしましたけれどもね。いやいやね、顔ってますけどもね、あはいはいはい、コンソメ味のカリカリコーンをね今開けましたけれどもね。いやー今回ね、今までユーストリームでやってきました、今までってかねやってきましたけれどもYouTube ライブちょっとね、僕のエビオス城を振るのやめてほしいんですけどもね、 YouTube ライブでねやってますからね。いやもう本当にね、もう久しぶりですよ。まさかこうやってね生放送ができるとは思ってませんでしたから、この生放送のねありがたみをね抱えてやっていきたいと思いますけどもね。いやー梅雨でね、ほんと参っちゃいますよ本当にね。どうにかならないのかっていう感じですけどね、なかなか雨がねちょっと結構ね、地域によってはねなんかちょっと空梅雨みたいなのね、うん、何ですか梅雨、ちょっと今ね田代くんがジェスチャーをやってるんですけどもね、ちょ何を表してるのかよくわかんない、何を、うん、それ何それ何、選挙、あーそう選挙ね、そうそうそう、来月21日もね、いやーもう参院選ね、なんか一時期はダブル選挙ね、衆参ダブルかって言われてたんですけどもね、まあ、今回ね参議院選挙だけになりそうって感じはありますけどもね。でも本当にね皆さん旧期一票をね投じていただければと思いますけどもね、本当にねもうね、いやーね本当にやってますけれどもね、うん、いやタイトルコールか、いやだって田代って田代さんが言ってもうちょっとトークね、いやーもう本当にね予定ではここ1分ぐらいで収めるはずだったんですけどもね、うん、私ですか、いやーもうね本当にね、いやもう本当梅雨で困っちゃいますよね本当にね、もう、うん、梅雨ですよ本当に大変ですよ梅雨ね、地域によっては大雨とかがねあってちょっとね心配だなっていうところはありますけれどもね、大丈夫なのかっていうふうにはね思ったりしますけれどもね、本当に
田代の
大崎のおしゃべりオムライス、参りました、田代大崎のおしゃべりオムライスでございます。大崎です。そして
田代です。
よろしくお願いします。いやということでね、2年ぶりの生放送でございます。
2年ぶりかい、
2年ぶりですよ本当に。
それよりも大崎さん、もう、はい、違うんですよ。
何ですか違うんですよって。
おしゃべりオムライスもうシーズン4ですよ。
ちょっとね昨日から、はい、ねちょっとおしゃべりオムライスのツイッターアカウントフォローしていただくというのが分かると思うんですけど、
シーズン4ですよ
って言ってるんですけど、はい、俺はよく分かってないのよそれを。
ねえだってシーズンもう苦節、
いや
シーズン1区切り終えた時はもうやっぱ涙の、
いや今回ね
からのシーズン2でしたよ
今回ね、そのこの今回の生放送を告知するにあたってどういう告知文にするっていう相談を昨日したんですけど、
もうそれはもう言わさず、やっぱりもうね
田さんの方から、はい、シーズン4っていう単語がいきなり出てきて、
シーズン3ではもうどうなることかと思いましたけども、
あ、なんかありましたか、まあ、
乗り越えましたからね、それで乗り越えた上でシーズン4、
どんなその苦悩がありました、
え、まあ、そこはやっぱね今までのリスナー全部聞いてもらうと分かりますから
言えてますね本当に。
まあでもやっぱ区切りはでもあったじゃないですか、我々
区切り、
学生の頃に始めた、
はいはいはい、
やっぱりね等身大のカルチャートーク、
うん、
ジュードカフェさんにお世話になってやっていた頃の、ね、 インターネットラジオ、
そうですね、
スタートして、うん、そこからまあ学生から社会人になってっていうところで区切りはあるじゃないですか、はいはいはい、
2010年7月ですかね、はい、始まって
7月1日なんですよ、
うん、なんか成り立ちみたいなところからこう説明しておきますか、
はい、じゃあお願いします、
うん、あ、私からですか前は私ね、田代さん、今私喋ってるのが大崎で、僕の横にいるのが田代くんなんですけれどもね、今こうサクッと音が確実に入ってますけれどもね、当時、まあ、2012年なんで、今27、2人とも27歳なんですけど、まあ、20歳、2人とも20歳になったかな、なってないかなぐらいの時に、
なんだよ、この話。
ネットラジオ、なんかこう、ラジオみたいなことをね、まあ、お互い好きだというのもあって、
いや、そうです、
やりたいねって話になって、はい、で、二人で喋れることないかっつったら、田代さんは、映画が好き。で、私、大崎がテレビ、バラエティが好きみたいなところで、まあ、それぞれのこの得意、まあ、とか好きな分野のものを持ち寄って、等身のカルチャートークみたいな感じで、お送りしていこうじゃないかってなったのが、始まったのがおしゃべりオムライス。で、その、2012年に始まった当時はね、大学2年ですか3年ですかくらいの、はい、2年かなと思うんですけど、始まったラジオがこう間も空きながらも今も続けていると、どうにかこうにか。もう
あなた顔年齢がさ、いつから変わらないんですか。
いや、生まれた頃じゃないですか。
怖いね、
うん、だからでも多分もうすぐしたら、うん、
盛り返していく、ね、
盛り返すっていうか若い
で盛り返していくんでしょ。
ああ、折り返し、
うん、あと20年後には無になるんじゃないですか。
違う違う、そんなさ、ベンジャミン・バトン数奇な人生みたいな感じで言ってますけど違うんですよ、
この辺まで一連のセットですから、
ね、そうですね、うん、ベンジャミン・バトン持ち出しはね、うん、
数奇な人生
です
から、
数奇な人生ですけどもね、うん、っていうので今回、まあ、2年ぶりに、まあ、ちょいちょいね、生放送でやったりポッドキャストでやったりってあるんですけど、今はポッドキャストが中心 で今回は2年ぶりに生放送をやろうっていうことになって、生放送を今回やってるんですけれども、
2年ぶりなんですかね本当に。
いや、2年ぶりだと思いますようん、
そのやっぱ傘は必要だと思いますよ今日のテンションで
今日、うん、そうね、夜降らないって言ったけど降りましたからね、
はい、
うん、必要と思いますよ。
第1回が2012年の7月1日、
そうですよ、
高円寺ですかね。
高円寺やりましたね、高円寺の
カリカリコーンが
ね、大丈夫ですか
喉の、うん、ね、あの便器が破壊されたね、高円寺の某所で、
うん、某所でね、ありましたけどね、う
ん、まあ、そこからね、はいはい、場所を変え、いろんな、まあ、協力をいただいたりすることもありながらも、
だからこうメインどころとしては、当時っていうかあれだな、まあ、高田馬場ね、あの学生の街ですけれどもにあった、柔道カフェさんという、はい、カフェ、そこがなんか早稲田大学とかあるっていうのもあるんですけども、大学生、学生の皆さんが運営しているっていうので、うん、おなじみのカフェなんですけれどもね、そこに3階にフリースペースがあって、そこを使わせてもらったみたいな時期はね、結構長かったかなという、
はい、
うん、
人生の、
あなたの人生がほんのちょっと変わるきっかけが見つかるお店、うん、柔道ね、変わるっていう、
人生のから始まっちゃったからね、
そうね、ちょっとこうゴロゴロになりましたけど、
裁判みたいになっちゃったね、
そうですね、うん、ですけれどもっていうので、まあ、今回やってるわけなんですけれども、
はい、
さあ今回、まあ、久しぶり、まあ本当ポッドキャストで配信したいけども、それも3ヶ月、そこからでも3ヶ月ぶりだし、はい、生放送も2年ぶりだと、
はい、で本日6月29日が、はいはい、第136回目の放送です。
まあそれも俺はちょっと眉唾もんだけどね。
いやでも間違いはないよ。
まあだからポッドキャストが135までいったのかな確か、はい、
でもいや、うん、投資にしても、
はい、
そんなに誤差ないよ。
あ、もう誤差ないですかね。まあちょっとね、おしゃべりオムライスポッドキャストで検索してもらえると出てくるんですけども、
じゃあ我々のアーカイブ情報は、はいはい、つまるとこう1回から96回まではもう消失してるんですよ、う
ん、あ、放送内容とかもね、
はい、
うん、どっかに残ってると思うんだけど、うん、なんかもう
でもユーストリームでしょ。
そう、ユーストリームが今もう見れないからね。
第1回から96回まではユーストリームを使って放送していたと、
はい、ね、はいはい、
ですよね。
そうなんですよね。でも今は、そうだからユーストリームができない、もう終わっちゃった、サービス終了してるから、はい、まあ、ポッドキャストに
完全にないのは1回から27回だ。
あ、
第28回からポッドキャストを始めたんだ。
始めたんだ、なるほどね。
で放送回数にしたら、うん、96回まではナンバリングしてるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
だからその次がポッドキャストドミになったんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
まあ、だからそんなに変わらないんですよ。
なるほどね、
わかります。
うん、
私の言っていること、
うん、まあ、ぶっちゃけあんまりもうなんかナンバリングに価値を感じてないという
か、いやいや、我々はもう回数と年月でしか誇れるものはないんだよ。
いやでもそれで言ったら7年やってるのに、
うん、
170回、
でも最初は毎週やってたんだよ。毎週2時間やってたんだよ。
いや、てかまあ最初っていうか、そうね、その中盤は毎週1時間やってましたよね。収録したものをユーストリームで流す。それをポッドキャストでも流すっていうね。う
ん、一番、そう。モリモリの状態。
モリモリの状態。やっぱりあれはね、
大変でした。
暇だったからできた。うん、今は無理ですよ。
まあ、大崎さん最近青春を謳歌してますからね。
働いて、もうちゃんとね、週休2日になってますからね、うん、っていうのもあるんですけれども、
まあね、
でよ、で今回2年ぶりになぜ生放送をやったかということなんですけれども、
はい、
ちょうど、まあ、4年前ぐらいですか、うん、その我々が大学生、大学を卒業して社会人になるぞっていう時に、もうこれおしゃべりオムライスも おしまいだなみたいな感じで、
おしまい TV のことじゃないですか、
おしまいだなって言ったところで
無視するなよ。
その、まあ、今じゃあもう終わるにあたってでっかい花火を打ち上げようってことでやったのが28時間ラジオということで、うん、土曜日の夜6時から日曜日の夜10時までマジでほぼほぼずっと喋り続けたっていう、
うん、放送に関しては止めずにだよね。
放送そうほぼほぼ止まってないですね、うん、それこそ本当に柔道カフェの3階の柔道スペースをね、これも28時間貸していただいて、
時間利用だとしたらいくらだよ、
ね、いくらになるんだって話なんですけれども、
どういう生産だったんだっけね。
ちょっとそれはちょっと置いときましょうか。、ね、掘り返すと嫌な感じになりますからね。
そうね、
そうそうそう、でそれをやらせて、ね、もらって、もう大きな花火や打ち上げて終了、まあ本当は終了しなかったんですけど、
関係者何人
です。もう20人ぐらい。すみませんね、ちょっと今ちょいちょいノイズ入ってますけれども、申し訳ございません。
ゲストもすごい多かったし ね
本当に
ちゃんとしたコーナー、ちゃんと多かったもんね。
多かったですよ、うん
うん、
そのアーカイブがちょっと残念ながら聞けないのでね、
おい、
うん、なんともっていう感じなんですけれども、でそれが来年の3月末で5年になるんですね。
はい、
はい、あの28時間ラジオから
そりゃ老けるわけだよ。
そんと、まあ、老けてますけれども、でそのおしゃべり、28時間ラジオから5年を迎えるにあたって、
なんで28時間だったんですか。
27時間テレビってあったじゃないですか、フジテレビでね、
はい、
それを上回ろうということに、
そうね、そうそうそう、上回なんかこうやっぱ数でさ、
そうそうそう、
勝負していかないと、うん、まだ
質じゃねえぞと、質じゃなくて数だぞっていう感じなんですけど、
この規模で喋ってる人たちって質で戦えるのにね。
そうそうそうそうそう、うん、だ5周年を迎えるにあたって28時間ラジオを、
はい、
もう一回やりたい。ということで生放送を定期的にやっていって、
はい、
で28時間ラジオができるように助走をつけていこうと。
長いね。
はい、まあまあここからも徐々にね、
はい、まあ、でも1年切ってるからね。
うん、
だからオードリーの武道館への道
みたいな感じですよ。
そうだね、
うん、っていうので、まあ、今回生放送を久しぶりにやったと、
はい、
いうことなんですけれどもね。社長さん、28時間ラジオはどうでしたか。
28時間ラジオはやっぱね、達成感いっぱいあったよね。
いや、そうですよ。
いや、タイムスケジュールを組んで、
うん、
タイムテーブル組んで、
ちゃんとタイムテーブル組んでね、
冒頭から、
うん、
こうやっぱね、今まで過去に出てくれていたゲストのやっぱこう、はいはい、方々にこう、
う
ん、それぞれのコーナーで喋ってもらうところの、
いや、そうです
よ、圧倒的情報力、うん、by 歌丸のような、
そうですよ、本当に
だってね、
うん、
映画のコーナーだったり、
そうそうそう、テレビのコーナー、
はい、ね、エロス街道だったり、
エロス街道、
アンタケヌーボ
ー、アンタケヌーボー、アンナタタケシのアンタケヌーボーね、
うん、
だから本当当時出ていた方で言うと、今だから本当おしゃべりオムライスを羽ばたいていった方たくさんいらっしゃいますから、
うん、刑務所みたいな言い方、
そうそう、うん、もう二度と戻ってくるなよ。そう、もう二度と戻ってくるなよって
言
って、
いやいや戻ってきてほしいよ。
そう、羽ばたいてらっしゃいますから、
最終的にはおしゃべりオムライスのおかげで、うん、やっぱこうね、喋るきっかけはここだったんです
よ。いや、もうおかげでってのはちゃんちゃらおかしい話ですよ、本当に。
いや、だからそういう、だから我々はだってこれ、我々が売れていくってことじゃないじゃないですか。
いや、まあそうね。
じゃ番組として
。普通に会社員だから、2人ともね。
そう。うん、まあ、じゃ僕たち YouTube で売れますっていうことではなくてさ、
まあそうですね。
まあ、本当に番組 そのプラットフォームとして、
プラットフォームそうね。うん、
で、
うん、
でもラジオ、レディオプログラムとしてさ、
そうですね。
こう形を作っていきたいわけだから、だからやっぱあの番組に出た、出たい、
そうそうそう、うん、
出てたんですっていうのがやっぱり形としてはさ、
う
ん、我々は整えていかなきゃいけないと。だからやっぱ田代大崎がコンテンツ化するよりも、
う
ん、そういう番組として
やっぱ
そこの価値、
うん、
ブランディングですよ。
はいはいはい、
でも当時はやっぱりその近い世代の人たち で、
ね、だから大学生だったりとか、
まあ、やっぱできていたわけだから、
うん、 そうですね、
まあ、その辺は、
うん、
まあ、これ近い年齢の人、
はい、
同じ同世代の人たちでこういう面白い人を呼んで、
はい、
まあ、人にいろいろ話を聞いて、
うん、
まあ、引き続きこう続けていきたいなというのが、まあ、シーズン3の終わりから引き続きシーズン4もやっていけるという、
はい、
決断をいただきまして、
ね、はいはいはい、
上の方から
上の方からね、
はい、
あれざすって倫理もちゃんと通してね、
本当だよ
誰やねんって話です、元締め誰やねんって話なんですけどね、
純かな
王ちゃんの名前出さなくていいですよ、28時間ラジオで言うとね、その当時その DJ ミックス作ってくれてテレビのコーナーに出ていた いただいたのが今絶対忘れるなの、はい、DJ 正岡つぼみさんとかね、
はい、
出ていただいたりしてましたけどもね、うん、そう DJ 慎太さんとかもね DJ ミックス提供してくれ
たり
して
また大きいフェスに出るみたいですよ、
あ本当ですか、
はい、
いや
イギリスの
羽ばたくね、
羽ばたいてるよ、
羽ばたいてますよっていう感じですけれどもさあ、ということで、まあ、その生放送今後やっていきたいんですよってところなんですけども、
はい、
今回そしたら何をやるのかって話なんですけど、
はい、
生放送をこれからやっていくにあたって、まあ、当時ねいろいろやったんですよ、コーナーもエロス街道つってエロい話をするコーナーとか、
ちゃんと説明しろよ
いやあんま時間ないからで歌詞に夢中つってその曲の歌詞を読み取っていこうみたいな話あのコーナーもあったりしたんですけど、27歳の今私たちが生放送のネットラジオでどういったコーナーやるのかっていうのを、うん、改めて考え直そうということで今回の、
はい、
放送のテーマはコーナーを決めようということで、まあ、やっていこうじゃないかという、ちょっと事前にですね田代大関でちょっとこういうのがいいんじゃないかと打ち合わせはしたりしたんですけれども、今回の放送の中で田代と大関は一つずつこのコーナーいいんじゃないかっていうのをプレゼンし合います、
はい、
でやんやんやん言いつつ番組、まあ、今回90分よって1時間半を予定してるんですけれども、
はい、
最後の方にはじゃあこういうコーナーを今後やっていきましょうっていうのを決めていきたいと思っていますので、ぜひぜひね、
いやコーナー候補めちゃめちゃ多いから、
ね、多いですからね、まあ、これもちょっとこの後放送内でご紹介していければと思いますので、ぜひ皆さん、お聞きの方メールだり、あとはその YouTube のチャットの方ですね書き込んでいただければと思いますので、本日夜9時半頃までお送りいたします、お送りする予定でございますので、最後までどうか一つお付き合いください、
はい、
さあよろしくお願いいたします。
じゃあそこで曲、小松美穂で謎、
いやいきなりいきますいやいいけども
いやいいです、
プレゼンに行きましょうか
言いたく、ね、言いたくてしょうがない
よ、はい、ここからはですね田代大崎それぞれ交互にプレゼンをちょっとやっていこうということでございます、
はい、新コーナーというよりも、
はい、
もう完全リニューアルですから、改編乗り越えてのシーズン4だから、
はい、改編もクソもないしね、この時期この時期に番組なかなか終わることない、
ね、いやいや、まあやっぱ期末ですからね、
いやまあそう実際そうね、
そうですよ、だって
上田さんのサタデージャーナルとかね謎なタイミングで終わりましたけれどもね、
はい、まあ、でも6月末って世間的に結構大きい期末ですから、
ね、まあそうですよね、
はい、
クォーターですからね、
はい、
さあさあさあさあということで、はい、そうしましたらじゃあ田代さんの方から、プレゼンをですね、新コーナーこういうのがいいんじゃないかとのプレゼンをやっていきたいと思います。それでは田代さんお願いします。
新コーナー器のでけえ人、
器のでけえ人、
はい、
はい、どういうことでしょうか。
いやね、
うん、
その我々2人でずっと喋ってるじゃないですか。
まあ基本2人ですね。
で、まあ今までその28時間ラジオを超えた、まあ、次の企画が、
はい、
まあ、5年目にこれからあると、
うん、
まあ、それに向けて頑張っていきたいにしても、
はい、
まあ、我々は一回こうパーティーを失っているわけですよ。
パーティー、あのドラクエ的なパーティーね、
はい、仲間ですよ、
うんうん、
その大学生時代に、
はい、
まあ、始めたラジオの時には、
うん、
まあ、その共通の、まあ、テーマだったり、
うん、
まあ、そのツイッターで出会った人だったりとか、
はいはい、
まあ、いろいろいましたが、
いました、ね、
今やもう別々の道を歩んで、
うん、
別々のこう仕事をしていたり、はたまたまだ学生でいたりとか、
はい、
あると思うけれども、
そうですね、
まあ、我々は今もうそのパーティーは目の前にはいないんですよ。
残念ですね。
なぜならもうシーズン4ですからね。
もうシーズン、そうか、シーズン1だったり2だったりのパーティーはもう、
そうなんですよ、うん、まあ、でもそれは、まあ、いい意味でもいろいろなこの道を進んで、
うん、
まあ、ゆくゆくはそれ大演壇またこう集まりたいっていうところはありますけど、
うん、 大演壇、うんうん、
はい、最後ね、だからその前回の28時間ラジオの最後全員集まるみたいな、
うん、
あれ結構
大団円じゃない、
大団円です、うん、大団円ですね、大演壇って言ってました、
大演壇って言ってましたね、
大演壇は壊れますね
うん、大きな縁談、うん、
まあなんか近い意味ではありそうですけど、
まあでも本当にね、グランドフィナーレ感はありましたよ。
グランドフィナーレ感はありましたよ、う
ん、だから28時間喋ったわけだからね。だから
そうじゃないところで、
うん、そうじゃないところ、
我々はこの社会人になって5年目、
う
ん、私は5年目なんですけど、
私も5年目ですよ、うん、
まあいいや、
うん、
5年目
同い年やんけ。
そして
高校の同級生からのスタートじゃないです
か。まあなんか大先輩みたいなとこありますけど。
先輩じゃない、あのおっさんめっちゃダブってんな、じゃないんですよ。
大演壇大先輩ですけど。
大演壇は、大演壇はあんなとミスだよ、単純な、うん、
いやからこそ、
はい、
こう新しいニューファミリーも作っていきたいと、
うん、はい、
まだこうたくさんゲストを呼びたいと、
うんうん、
その中でも、
うん、
こう一番仕事をこうしていて、なんだろう、うん、学生生活よりこれからもう社会人生活の方が長くなってくるわけですよ。
まあそうですね、
もう5年目なんで。
本当ですよね。
というところでね、
うん、
今まで小学校時代は足が速い人モテるとか、
うん、
中学校時代は、ね、この勉強できる人モテるとか、
うん、
それぞれあるわけじゃないですか、
うん、
でも社会人になって仕事ができる人モテる、うん、まあ、かっこいい、こう尊敬されるっていうのはなくて、
はい、
あの詰まるところ、
はい、
こう器のでけえ人が一番尊敬されるんじゃないかと、
確かに、
ね、私は思うわけですよ、
うん、
こうシチュエーションシチュエーションによって仕事ができるっていうのはこう違うじゃないですか、
はい、
でも人間力というかさ、
はいはいはい、
この人こういうところが、
うん、
素敵だなってその男性女性年齢問わず思うときって、うん、
はい、
この人の器のでかさ、
うん、
単純にこのガバガバして、
はい、
何でも許すとかそういう意味じゃないですよ。
なるほど、
こういうとこって見習うべき器の広さだな、寛容だな、
はいはいはいはいはい、
こうなんかこうでけえなって思うところが多い人って、うん、仕事してると結構出てくるじゃないですか。
ありますね、
そういう人。だ 我々よりも人、
う
ん、1ミリでも器がでかい人、
はい、
もう自分たちが茶碗だとすると丼を探す作業ですよ、う
ん、はいはいはいはい、
っていう人を、
うん、
まあ、紹介して、
なるほど、
でさらにその人よりも、
うん、
器が大きい人、
うん、
でけえ人を紹介してもらうと、
はい、
でそういう呪術つなぎ的な、
うん、
こうゲスト紹介のコーナーをしていきたいと。
うん、
最終的にはやっぱり一番ね、こう器のでかい、
はい、
あのもうね、ちょっと出ないですけどタライみたいな人が出てきますから。
いや、もっとなんかもっとでかいの忍者が良かったんじゃないですか。
何がありますか。
杯とか
ちっちゃいのもありますけどね。
いや、俺今道内ではその力士がね、
相撲のやつですよね、
うん、そうそうそうやってるのは思うけど、
うん、カップね、
カップ、
うん、カップ、カップ、
うん、ちょっといまいちな感じですけどね、はい、なるほどね、ということですけども、
はい、だからそうすることで我々はこう社会人としてのこう道しるべを学べるんじゃないかと。
なるほどね、
っていう、
はい、
まあ、こう我々以外に人を呼んでお話を聞くっていうコーナーの中で、
はい、
まあ、器の大きさとはまあ何ぞやってところも含めて、いろんな人をこうお伺いをしていくっていうコーナーはあるようで今までなかったんじゃないかと。
はいはいはいはい、
まあ、体裁としてはやっぱロッテ健康カムカムをね、
懐かしいですね、うん、
乗っ取って、
うん、
あのちょっと我々もあの参加させていただいたという、
そうですね、
ところでね、
うん、
あのまあ、そういうコーナーをやっていきたいなと思うんですけど、どうですかね、
うん、いや、うん、だからその呪術的なところでね、さっき言ったロッテ健康カムカムっていうのはあれですよね、土曜ワイドラジオ東京 A 六助その新世界がまだ放送されていた頃ですけれども、はい、ロッテさんの、コーナーでね、なんか噛むみたいなことにまつわる話をしてねみたいな呪術つなぎ録音コーナーがあったんだよね、
はい、
でそこで俺らも呪術つなぎされていってとこ、うん、で
呪術されていってって、
そうそう、だから TBS ラジオ出たことある2人なんですよ。
そうですよ、
実はね、
はい、
うん、
出たことあります
ね。でかいよこれ
は、まあ、全然ね、自慢するレベルじゃないんですけどね。
そうですよ、う
ん、出てますよ、
うん、俺は俺だったっけな、変にこなれてる感じがあって嫌だって兄ちゃんで書かれてたから、あーと思いましたけど、うん、
こなれ感、
こなれ感があって嫌だってのが書かれてたっていうのはあるんですけど、そういう感じで呪術つなぎでやっていくってことだよね。
そう、
でも確かにね、なんか本当器のでけえ人によってこう助けられてることとかもいっぱいありますもんね、仕事しててね。
これね、年齢じゃなくてやっぱこうね、上の人、
はいはいはい、
先輩上司、うん、だけじゃなくて、うん、まあ、例えば家族もそうかも、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、うん、あったりする。意外と、
うん、
例えばアルバイトスタッフと社員の関係で、アルバイトの方が、
はいはいはい、
なんだそれちょっと助かるよ、その場で対応してくれたのとか、
はいはいはい、
なんか意外と下のね、うん、若い人の寛容な心によって、
うん、
こう救われる場面みたいな時に、
あ、
はい、むしろ年上なのに年下だからっていう振りがあって、うん、年下なのにこんなことしてくれるんだみたいなことって結構あるじゃないですか。
ありますよ。
だからもう全然こう目上の人だけじゃなくて、 年齢関係なしにそういう心の広さみたいな出てくるじゃないですか。
ありますありますありますありますしね、ちょっとなんかこう無理めなしお仕事とかさ、
そう
頼んだりすることもあるじゃない、その、はい、お仕事してると、
うん、
その時にもうなんか、あ、面白いですよみたいな風に言っていただけると、
うん、
腹の中ではどう思っているんだっていうことは除いて、うん、助かるよね。
そうね、腹の中も含めた上で、
はい、
それを言ってる時点で我々は多分ねまだね器がちっちゃいんですよ。
はあ、なるほど。だから最終的にはそういう人にリーチしていかないといけないわけだ。
だから全部それも分かった上で、彼のことを今こう泳がせてるというか、こう寛容な心で見ているが、ゆくゆくはきっとそれが成長につながるだろうと思って困ったら、あ、手を差し伸べるよみたいなことを言う人もたまにいるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、ちゃんと見ててくれるんだなみたいな、それも分かった上で最後のこう、あの死には俺が吹くぞみたいな、
いやそんなとこまで考えられないもんな
っていう、その裏の裏じゃないですけど、もう見てて、まあ、最終的にこう愛を持って接してる人がいるじゃないですか、ま
あ、
そういう人がね、まあ、いるといいなと、ね、だからまずは第1回は例えば田代先から思う、ちょっと自分らの周りで
そうね、
すぐ話を聞ける器の大きい人にこう質問をいくつか用意して、もう同じ質問をいろんな人にこうしていくと、最後にあなたにとってあの器の大きい瞬間とはという質問をして次の人にこう回してくる。
なるほどね。それあんまりインタビューでやっちゃいけないっていう話ですけど。
ね、言うよね、
言いますけどね。なるほどね。いやでも本当に、いいですよね。
今回こう区切ったタイミングだから、そういうコーナーがあってもいいんじゃないかな、
やっぱ27歳になってこれから大人になっていかなきゃいけないともありますからね。
いやそうだよ。
あ、いや本当俺器ちっちゃいからな、から学んでいきたいですね。
学ぶべきだし、 あとね、下っ端じゃないんですよもう、
うん、
一番下っていう年齢じゃないんですよ社会で。
いやそうなんだよ、そこなんだよね。
でもさ、
27
歳って何にも一人でできないもんね。
そうね、
何にも、
いやできる人はできるんだよねっていうところが器の大きさなんじゃないですか。
困ったもんだね。
困ったもんだよ。
まだなんかやっぱ小皿だもんな。
そうね、
悲しいな。
ということでね、はい、田代さんのプレゼントでございました。暗くなっちゃったけどね。